さて今日のお客様、防災士の天満由香さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。こんにちは。
いいお天気になりましたね。
めちゃくちゃいいお天気で気持ちよかったです。
気持ちいいですね、はい、日差しがかなり強いですけども、
はい、本当にずっといたら焼けてしまいそうです ね、 ですね。
この時期は夏に負けないぐらいの
日差し、ね、紫外線らしいですね。
気をつけないといけませんね、
は
い、
本当に
浮かれてこう、ね、気持ちがいいっていうことで、はい、とにかくどこ行っても人がたくさん、
もうすっごい人で驚きました。車とかね、今日はもう怖いので電車で来たんですけど。
そうなんですか。
そうなんです。もうすごい、あのアウトレットのあたりからすごく渋滞で、あの島谷のあたりのその列がね怖いので、
時間が読めないですもんね、本当に道路の場合は、
はい、
電車は確実に動きますから、
はいはい、すぐなので
ありがとうございます。
とんでもありません。
いつもこの時間にはね、天満さんにその防災の、ね、はい、話をいただいてますけども、いかに大事かっていうことを、はい、あのいろいろと伺って、その10のヒントってここから紐解いていただきますが、はい、ちょうど今一つ目に戻ってきたところで、
そうですね、
はい、これはなぜこう毎回ねゆっくりゆっくりしているかって言ったら、はい、やっぱりご自分で気がついた時に、うん、あれがっていう、はい、個々にそれぞれ思いがあると思うんですよね。
そうだと思います。
でそれを感じるには、まあ、あのタイミングがいいというか、何と言いますか、ここのところ地震が、
そうなんです、毎日のようにどこかが揺れていたり、また関西がね、はい、珍しく毎日揺れていますよね。いわゆる
京都府南部ということで、亀岡のあたり で、
はい、
でそうなると三田も震度3とか、
ね、毎回三田も出てきますよ ね、 すね、テレビのテロップで、三田市また揺れてるって思いながら、ね、
だからあの揺れを感じたときに、はいはい、何をご自分の中で準備しようと思うかっていうのは大事ですよね。
とっても大事だと思いますし、私自身も、はい、最近危ないなと思うので、いろいろさらに準備を始めました、
は
い、
あ、そうなんですか、はい、さらにどんなことをされました。
あの例えば夜揺れることも多いので、
はい、
最近はちゃんと枕元に懐中電灯を置いて、各自になるべくね、はい、各部屋にも置いてあるんですけど、
自分自身に一つ、
そうです、一つ、
それも枕元に、
枕元にもう手で届くところに置いとこうと思って、はい、置いたのと、あとあのスリッパとかを置くように、
足元、
各自に置くようにしました。
あ、そうですか、はい、この間も夜でしたよね。
夜でした。
火曜日
36分って書いて
ある。ああ、そう。
0時。夜中でしたよね。
夜中。
あれ、と思って。
そうですね。うん、だからその揺れた時に怖いだけじゃなくって、じゃあその次にこれがもっと大きな地震だったら、
そうです、
どうなるかっていうのをちょっとイメージして。
はい、イメージしました。
あ、やっぱりね、はい、皆さんは常にこう、どこに行くのでも、どこに非常口があるとか、
はい、考えますけど、ね、やっぱりこれだけ毎日関西ってあまり揺れないじゃないですか。
そうですね。
なのにこれだけ揺れたり、結構震度3って言ったら、はい、まあまあ、
そうですね、
結構ドキッとされてたと思うんですけど、サンダの皆さんも、それが続くっていうことはやっぱり怖いなと思うので、
だからまあ怖いなで、ビビるという言葉を使ってしまうんですけど、はい、そういう方にこう内にこもるんではなくて、はい、じゃあ準備をしておけば、はい、揺れで、なくなることはない、
はいはい、
まあ、耐震のある建物の中にいれば、はい、なくなることはない、はい、で上から物が落ちてくるものに当たらなければなくなることはない、
はい、
だから揺れるという非日常の恐ろしい動きだけど、
はい、
それをうまくこう終われば、はい、動きは取れるはずだから、
そうなんです、
ということです
ね。そうなんです。あの地震って起こ、地震の揺れで亡くなった方はいないって本当に言われる、阪
神の淡路の時にも言われましたね、は
い、そうなんです。もうあの時も9割以上ほとんどの人が、あの家具が転倒してきたり、うん、お家が潰れてしまったりという圧死だったので、
うん、
ちゃんと備えていたら助かった命がほとんどだったって言われてるんですけど、と、うん、ね、いうことはこれから起こる地震も同じですよね、はい、
そうですね、うん、でついこの間もどこだったかな、あのちょっと女性が、
はい、
その揺れに驚いて動いた時にこけて骨折とか、
はい、ありました ね、
ね、
はい、
ですからやっぱりその、はい、心の準備さえしておけば、
はい、
というのは私もやっぱりもう何遍も出しますけども、東日本、西日本大震災で揺れはもう東日本の前にこちらで体験しているので、揺れさえ収まればっていう、ちょっと冷静になれたんです。
そうだと思います。
長かったけども冷静になりました。 でも初めての人は周りの人はみんなもう、は
い、パニックだと思いますよ、はい、あんなね長いこと揺れることもね体験されたことないだろうしかなりね、はい、東京なんか被害も大きかったですもんね、
だからね嫌な思いをされた方には不謹慎と思われるかもしれないけど私はその時に東京から関西に帰ってくる時の新幹線の中で、はい一緒だと思ったんです、うん、揺れが、
はい、
足元から来たり横に揺れたり、はい、だからまだその次に大きな地震は体験してないですけど、はい、次に思ったらパニックになるのは良くないから、はい、これは乗り物に乗ってるんだというぐらいのこう切り替えがあれば、はい、この揺れを上から落ちてくるものに、はい、うまく防いでいれば、はい、一旦落ち着くのにはこれは揺れてるだけ揺れてるだけ乗り物乗ってるだけって、うん、自分のこう心をね、はい、するだけでちょっと違うかなとか
違うと思いますいつかはね止まるとかね本
当にそうですそうです止まるんです、ね、揺れは、ね、そうなんです、ね、長いけど
でも本当に初めてだといつ揺れが収まるかもわからないし何が起こってるかもわからなくて本当パニックになってしまうので、ね、そうやって客観的にあこれは地震乗り物に乗ってると思ってみたいに客観的に見れていたらとっても強いと思います、
そんな練習をぜひ、ねはい、皆さんもそのためにもずっとこの10のヒントを1からゆっくりさせていただいてるんですけども、はい、でなぜこの元に戻りますけど、はい、心の、守るというのが一番目に来てるかっていうことを、はい、そもそももう一度お願いいたします、
はい、私が阪神淡路大震災に被災した時に私神奈川県に住んでいた時はずっと学校でももう起こるよ地震に備えなさいってずっと幼稚園小学校中学校と教育を受けてきたのでもう地震には合うと覚悟を決めて生きていたんですけれども神戸の方に引っ越した途端にこっちは地震がないね、よかったね、みたいな感じで祖母とも喋りながら、その前日も喋って、そういうふうにお話ししてたんですけど、そしたらね、突然地震に遭ってしまったら、もう心の備えをパーンと外した状態だったので、もう何が起こったかわからない、どうしたらいいかわからないってパニックになってしまったので、これはもうやっぱ心を最初に地震は起こるとか、何か備えておくっていうことが一番大事だなっていうのを身をもって感じたので、私はこのヒント10のうちの1に心を守るっていう項目を入れました。
この中にもちょうど絵でね、説明がありますけど、はい、中の見えない洞窟に入るのも、もともと怖いけど、はい話を聞いてないとは暗くて怖いという、はい、で反対側に話を聞いた人は思ったより明るかったしそんなに広くなかったよってこう中身の中も、はい、説明を聞いてこの漫画をシルエットを見ながらあ予防注射と一緒だと
本当ですね先に
終わった人に怖かった、
はい、聞きますよね
あれと一緒だから、はい、地震も起きた人の話を聞けばいいんですよね、
は
い
は
い、
そうなんです私は本当に私は語り部から最初入ったので、ね、これって役に立ってるのかなってすごく疑問に思いながらお話しさせていただいてたんですけどこれは防災心理学の先生がもうこの語り部の話とか体験地震の体験の話を聞いておくっていうのが一番心を守れるんだよっていうふうにおっしゃったのを聞いて私がやってることは無駄じゃないんだなとか私の講座は先にこの地震の体験談をお話し20分ぐらいお話しさせていただいてから、はい、じゃあどうしたらよかったかっていうその命を守るっていう話の方に移るんですけど、やっぱりその体験談っていうのは自分ご自身のその生活に当てはめてもらってイメージしながら聞いてくださいねっていつも、はい、もし自分だったらどうするとかやっぱ環境って状況違いますね、 そうですね、お子さんがいる方だったらじゃあお水こんな風に並べないよね何用意しとこうとか、うんうん、あ離乳食なんかどこでも出ないんだなじゃあ用意しとかなきゃみたいにこうやって発展させられるというかイメージをしていただけるのでそれがすごく心の備えになると私も今では確信してます。
そういう講座をお聞きになった方はどんな感想を述べてらっしゃいますか、はい、
まあ、こんなことが阪神淡路大震災が起こったのは映像では見ていたけれども、はい、こういうことが起こっていたというのは初めて知りましたっていう感想が多くて
こういうことというのは、
はい、例えば揺れてるだけじゃなくてガスの匂いがしてガス爆発の可能性危険性もあったとか、はい、あと水がジャージャー出ていてその時は出てたんだけれどもすぐ止まってそこから2週間3週間お水が手に入らなくなったとか、はい、水をもらうのに、ね、2時間並んでもら入れるものがなかったんだっていうそういう私が困った体験した話を聞いていただくと、はい、あ 私も用意してないわって、意外と何もできてないんだなっていうのを感じましたってよく言われます。もう早速帰りに何々買って帰りますとかよく皆さんおっしゃって、はい、
だからやっぱりお水が本当にもう即今から飲み水、
はい、
お薬を飲むものもなくなるっていうのは分かっているけども、はい、
そうなんです、
先延ばし
準備って言った
ら先延ばしです
。そうですよ ね、重たいですし ね、大変な作業になるので、どうしても先延ばしにしちゃうんですけど、結構こうお水はすぐ困っちゃいましたよね。
本当に困りますね。
そう、飲む水なかったりね、したので、
だから以前も伺って、その空っぽになったペットボトルに水道水を、
はい、
もう溢れるまで満パンまで入れて、溢れさせてから蓋をして、はい、でそれはいわゆるこう食べ物には使わないけども、はい、まあ、例えば食器洗いの最初の汚れた水とか、はい、まあ、トイレはもったいないので、
もったいないです、
違うものに使いたいなとも思って、はい、
全部使って真っ黒になったお水をトイレに使ったって、この間も人と防災未来センターにもう一度勉強に行ったら、その方はお水でとっても苦労されたみたいで、もうお手を洗って何々して真っ黒になった水でトイレは流しましたっておっしゃっていたので、それぐらいもう本当、
ね、だからいろんなお話を、ね、伺うことで自分の今すぐできるヒントがここそこにあるので、
はい、
私はだからそのあとは蓋を閉めた上に油性のマジックで罰印をつけてます。飲まないようにしないと、い
すごいなと思って、ちゃんといつもされたり、
一つずつです、はい、本当に一つずつ、
それが大事ですよね。
で不思議と一つすると達成感
ありますね。
自分を褒めたくなる、
なります、本当になります、やるまではね、めんどくさいなとか動きづらいんですけど、やった後はね、すがすがしい達成感と、これで一個クリアじゃないですけどありますね。
なかなか大人になって褒めてもらうことがないので、自分で自分を褒められる、
はい、
防災の準備ができたよってなるのは ね、前もクッションを作った時にそう思いましたから、
あれもすごいなと思いました、
だからやっぱり皆さんにも手軽にできるってということで、自分の必要なもの、だからおっしゃったようにお年召した方だったらお薬をね、やっぱり被災した時にちゃんと飲めるかなと思ったら、
そうです、
今飲んでるのをちょっと写真撮る、今本当便利な
スマホであるので、そうですね、スマートフォンとかね、何でもあるので、撮ってもらったり、お薬手帳を置いておくとかじゃないと、どんな薬かもね、形状とか色とか形とかね、種類も結構たくさん皆さん飲んでおられたりすると、何をどう飲んでおられたかが全くわからないと、ね、結構命に関わることが、血圧だったりとか ね、いろんなもののお薬があるので、
だから自分の心を守るっていうのは本当に年代、状況によっていろいろ違いますね、
違いますね。ペットを飼われてる方も多かったりすると ね、ペットの備えもいるし、赤ちゃんがおられたら赤ちゃんの、ね、備えもいりますし、ね、
ペットの場合はどういう備えがあるんですか？
ケージを用意しておいたり、逃げてしまったりとか、避難所に行くにしてもね、やっぱり野放しにはできないので、ケージがいるなっていうのと、あとは犬の、ご飯とかもね、何種類か、私は犬を亡くなってしまったんですけど、ハッピーっていう犬がいた時はハッピーセットと言って、犬用の避難用のものを用意してました。
ドッグフードとかああいうものを結構持つものなんですか？
私はすごく持つんですよ。缶のやつだと個別になっているので、
開けなくてもしばらく、年単位ぐらいでいけるんですか？
いけるなと思って、でドライフードも日持ちがするので、なんか小分けになってるサンプルみたいなのとかを、置いたりしてました。
でそれこそローリングストックで、
ローリングストックで、そうですそうです、あとパックに、ね、こう入れて分けておいたりとか、そこから使ってまた、
だからご自分が今一番これがなかったら困るなっていう、各状況で頭の中に浮かんだものの準備を、この連休中によかったら一つでも、
つでもしておかれたら、
で一つするとね、本当に思いのほかね、心がね、安心する
んですよね。私も本当今日ね、久しぶりにこの飛散防止フィルム、
いつもお話聞いてます、
飛散防止フィルムを和室の方を障子があるからいいかと思ってたんですけど、 ちょうどね、あのハニーさんのご縁で畳を変えるたので、はい、はい、その畳日に焼けちゃったらいけないから、これ貼ったらいいよって。
そういう使い方もできるんですね。
そうなんですよ、おっしゃって、あ、持ってます防災士なので持ってますって言って、貼りますって言って、
紫外線で傷むのを防げるんですね、
はいはい、そうですね、防犯にもなるし防災にもなるから、すごい、そうですね、やりますって言って、それを今日今朝お話もするし、私もちゃんとしようと、自信も続いてるしと思って、今朝やってまいります。すぐ慣れたらすぐ貼れるので。
そうですか。
貼った後の達成感はすごくありましたやったって、これで安心っていう何か、ね、うん、心の安心感がすごく増えました、
ね、嘘だと思ったらぜひね、今日の中の一つでも、うん、はい、さっき の, あの空いたペットボトル に、ね、
お水をね、
あの水道水なんですよね、はい、あの普通の綺麗な、あのなんていうのかな、浄水器で入れたお水はダメなんです、ね、はい、
あ、そうなんです。カルキとかやっぱりその消毒がちょっと足りなくなって、はい、すぐ腐りやすいので、もう本当に水道水を満パンに溢れるぐらい入れて、
溢れるまで入れないといけないっていうのは、やっぱり空気が入るから、
空気が入るとまたそこからね、バイキンが、はい、増えちゃうっていうことで、
だから溢れさせて、で蓋をギュッと閉めて、はい、上にはバツか何か、はい、飲まないようにしないと、
本当ですよね、
お腹痛くなります、
なったらいけないので、はい、ただそういうお水はすごく助かると思います、いろいろと。
そうですね、うん、だからそれが例えばあの3つでも4つでもあるだけでも、はい、うん、またちょっと心の余裕が
全然違うと思います、
ね、これぐらいあってもしょうがないじゃなくて、うん、それは、はい、もう水道が止まった時のあの大変さっていうの
が
イメージできると思いますのでね、
はい、お水は本当に重たいですしね、流動的なので、運ぶのも大変ですしね、もらいに行く場所も遠いの で、
そうですね、
すぐそこに蛇口があるわけではないので、いや本当にお水は用意しとけばよかったってよく皆さん、ね、最近断水になっちゃうところが多かったですよね。
そうですね、このあたりは本当にあのヒントの10まで、はい、進む中で各項目、はい、トイレのお話、お水の話、詳しくあのお伝えいただいてますので、はい、待てないわとおっしゃる方、あの過去のアーカイブで、あのちょっと聞いていただいてもいいですし、これからまた順番にやっていきますのでね、はいはい、今日はこの心を守るということで、まあ、いろんな部分を今お話ししてきましたけど、はい、手っ取り早いのはやっぱり防災訓練とかそういうものでしょうか、
ね、はい、あの防災訓練に参加すると、あのいろんな新しい防災グッズを紹介していただいたり、あと地域の方が分かったり、
はい、
あと消火器の使い方だったり、それは各自治体さんの方がコーディネートされてると思うんですけど、何かしら得るものが、勉強になるものが必ずあると思うので、はい、防災訓練は参加されるといいなと思いますね、
はい、じゃあこの後は1曲入れてもう少し詳しくご紹介いただきましょう、はい、ちなみに次にお送りする曲はですね、資料を見ますと3分30秒なんですが、
そうですか、
この長さっていうのは南海トラフでは、はい、
だいたい 4,5 分揺れるとということですよね。
だからこれを聞いている間ずっとまだもう少し揺れるんだとちょっとイメージしていただきたいと思います。本当です
ね、私もイメージして
3時32分を回っています。ハニーサンドカフェ、今日は5月最初の水曜日ということで、気軽にマイ防災をお届けしています。1曲お届けしたのはベニー・グッドマン、メモリーズ・オブ・ユーということで、この3分30秒お聞きいただいている間が結局南海トラフの揺れよりもまだ短いということで、はい、防災士の天満由香さん、はい、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そう思って聞いてるとこの間ずっと揺れるかと思ったらやっぱり長いですね。
長いです
ね、はい、だから長く揺れると分かっていれば、
はいはい、
始まった時に、うん、あのいつまでだろうではなくって、うん、まだまだ
長くて5分ぐらいと思って
5分は長いですね。
5分長いです。ただ
あの順番に揺れていくんですか。
順番にあの岩盤がね裂けていく時間が、はいね、はい、あの結局地震なの で、 徐々に徐々に、はい、で今度起こるのがプレート型って言って、
はい、
地球を覆ってる12枚ぐらいのプレートのうちのその2枚がこう、はい、ゆっくり何百キロにわたって裂けていくので長時間になっていくんですよね。怖いですね。
そうなんですね。あの東日本も3カ所だったので、はい、一旦終わって、はい、ほっとしたらまた揺れて、
そういう感じです。
二度も揺れたわと思って、うんうん、終わってほっとしたらまた揺れたから、
そんな感じで弱まっては大きく揺れて弱まっては大きく揺れてっていう感じで、ずっと震度6、7っていうことはないんですけど、
はい、
避けていく、
うん、
はい、 時間なので。
でも終わるまでには大体5分ぐらい、
大体5分と言われてます。
だからその間にすることは、はい、頭を守るでした、ね、はい、
できるだけ安全地帯、落ちてこない、倒れてこない、はい、移動してこない場所で頭を低くして、頭を守って、はい、体を低くして安定させて、守ってじっとしておくっていうふうに言われてます、
はい、だからもう体を低くしてって言われなくてもね、立ってられなかったの で、
ね、
頭を守るのを、ね、忘れてました。
忘れますね、はい、でもじっとこう
なんか縮こまってしまいましたけど、
ね、頭を守る、できたら頭を守る、例えば雑誌でもいいですし、カバンでもいいですし、頭と首の後ろを守って、こうね、ちっちゃくダンゴムシのポーズって言われてますけど、ちっちゃくなっておくってしないと、はい、安定しないと、ね、転倒しちゃって怪我される方とかも多いですよね。
そうですね、だからこの5分間どのようにすればいいかを今伝えていただいたので、はい、いろんな場所で体験する可能性はありますから、はい、そうなんです、はい、スーパーだったらカゴを使うとおっしゃってましたね。カゴを
使ったり、はい、大きな、ね、壁の横とか棚がないところ、棚が、ね、倒れてきたり、はい、お酒とかそういう瓶があるところだと、ね、ガラスが割れたのも危なかったりするの で、はい、ちょっとイメージしてどこに逃げるかなとか、
ふっ と、 ふっと、やっぱりこう防災士っていうその立場上というか常に頭に終わりなので入った先でこの建物の中はどこがっていう、でもそれを癖づけるというか思うこともまた大事ですね。
そうだと思います。闇雲にこうね、もし突然会ってしまうとやっぱ心がまずショック受けてしまうのと動けなくなっちゃいますよね。私も動けるか自信はないんですけどないんですけど、ただ頭を守るとかそういうのは、身についてるかもしれないですね。
そうですよね、なんか何気なく頭 の、 こう聞いたことが残ってるっていうのは、意識してるかしていないかで、私もその東京の時には17階までエレベーターで上がって、サービスの方が右手に非常口がありますが、何かありましたらこちらってごく普通に案内されるので、あ、そうですかって言ってて、そこから3つ4つぐらい奥に行った部屋だったんですけども、揺れが収まってからもうすぐに非常口行こうって迷わず行きましたので、残ってたんですよね。
残ってますね、ちゃんと。
やっぱ阪神淡路の体験っていうのがあるのかなって。まだその時は天馬さんにお話を伺ってない時期ですから ね、 ね、はい、でも意識はどっかにあったんでしょうね、
そうだと思います。
あれを聞いてなかったら、非常口どこだろ う、
焦ると思う。
もちろんね、エレベーター使えないのでどこで下に降りたらいいんだろうって階段を探すのに右往左往してたと思うんですけど、
そうだと思います、
何の躊躇もなく皆さんこっちに行ってなんか誘導してます。
誘導、そうやって一人でも落ち着いて、ね、誘導してくれる人がいたら皆さんすごく安心だったと思いますよ。
従業員のお掃除されてる方もまだいらして、動いちゃいけないんですけど、いや揺れてるのはもうこれで収まったから、
すごい、
まず下に降りましょうって、すごい、降りましょう降りましょうって言って、みんなで降りていったんですけどね、
すごいです、
だからなんでできたかなと思ったら、やっぱり一回経験してる、大きいですね。
大きいです。見聞きしたりね、体験も、ね、揺れも体験されてるっていうのはすっごく大きいと思います、
だから今日のお話をぜひ皆さんちょっと小耳に挟んだものをどこかに置いといていただいて、先ほどの防災訓練の話ですけども、例えばこれはマンションごととか地域ごととかありますけども、そういう時にどういうものをこう自分の中に収めておけばいいですか。
このね、防災訓練、さっきも、同じですよね。右手に非常口がありますよとか、その例えば住んでおられるマンションの非常口だったり、災害があった時にマンションごとによって本当に違うんですけど、非常トイレがここにありますよとか、あとこういう備えがありますよって先に知ることができたりとか、あとこのマンションは震度5以上で電気も切れますよとか、マンションによって本当に違うんですね、それは防災訓練だったり防災担当の人が知ったりする機会はあると思うんですけど、普段は意識しないと教えてもらったりとかなかなかできないと思うので、
そうですね、
ちょっとね、 マンションにいたら管理人さんに聞いてみられるとか、それでもすごく防災訓練の一つになるというか、
そうですね、
知っておくことができるので、
でどんな世帯の年代の方がお住まいかっていうのも分かりますよね、
は
い、
そうですね、
若い方が多いのか、はい、お年召した方が多いのか、はい、一人暮らしの方が多いのかって、
それによっても全然違うので、はい、マンションの形態もね、ワンルームだったり、ご家族、
いろいろ、ね、
はい、ことだったり、で地域のね、こういう防災訓練に参加すると、避難所になるその学校とかの場所とかも分かりますし、やっぱりハザードマップとかでね、最初に起こってしまう前にどこが安全かなとか、自分たちはどこに逃げといたらいいのかなって、そういうふうに先に知っておくこともすごく心の備えになると思うんですけど、防災訓練に行ったら、ね、そういう情報も多分一番もらえると思うんですよね、で消防署の方が来ておられたりとか、
そうですね、
はい、
あのもしだから今お聞きになってて、いやうちの地域はそういうあのお話はなかったなと思われたら、今度ご自分が担当になった時に、はい、防災に、はい、あの役立てられる情報を、消防士の方とか、防災士の方、はい、あの三田にもたくさんいらっしゃるんですね。
そうですよね。
ですからその方々に協力を仰いで、はい、お話を聞くってことも
すごく
できますよね、
はい、やっぱり専門の勉強している方はね、ちょっと違った視点からいろいろ教えていただいたりできると思うので、
だからこの地域はここに行けば安全ですよとか、はい、逆にここは危険ですよとか、はいはい、あのお年召した方、お一人暮らしをどのようにフォローしていくかが、こんな方法がありますよとか、
はい、そう、あの避難所でもね、福祉避難所っていうものがあったりとか、
あ、
はい、あとはあの例えば台風の時の水難の時はこっちの避難所はダメだけれどもみたいな、その災害によっても避難所の場所が変わったりするのでそういうことも先に知っといておかれたら、はい、いいなって思うんですけど、
ハザードマップにそのあたりは
載ってるんですよ
ね、サンダのね、
そうなんです、サンダのハザードマップに載っているので、まずねハザードマップね、もう一回見ていただくとか、
ね、
インターネットとかでも今調べられるので、はい、
ご自身のスタジオ前にねまだ置いてますから、はい、よかったらお持ち帰りいただいて、
ね、
あのすぐなくなるんです、
防災意識高いですよねすごいなと思います、
なんか気軽にお立ち寄りになってお持ち帰りいただきたいなと思います、
本当ですよね、
なんかこういうみんなが集まる、ちょっとまだ気持ちがのんびりしてる時に、あ、今日こんな話聞いたけどうち何ができるかなって、
はい、本当にあの、ご家族で共有しておくっていうのもすごく大事で、いざとなった時にどこにねみんながバラバラになってしまっていたら、
ね、
集まることもねできなかったりするし、どこに決めとけばよかったということもいっぱいあるので、一緒にこう見て、あ、この道は危ないねとか、あ、ここだったら ねいいねってこうちょっと話し合ってもらってる、お家の中もそうですよね、寝るところは大丈夫かなとか、
なんですよね、
はい、できることが意識さえ持てば、ね、できること
あれもこれもってなるとわー大変になるから、はい、一つでいいんですよね、まずは
まず0から1に進むと、1からは結構順当に、じゃあ次これやってみようかなみたいにできると思うので、
そうですね、楽しみながらということで、はい、その中に前も今年の初めだったかな、お伺いしたらやっぱり防災の中で一番何をお伝えになりたいですかって言ったら、命を守ること、はい、つまり頭首を守る、上から落ちてくるもの、
はい、倒れてこない、あと移動してこないというのはピアノだったり冷蔵庫だったり、ああいうコロコロついたものが走り回るということを想定して、そういうものがない場所で頭を守って、
照明器具が上から落ちてこないとか、
はいはい、
しかも眠ってる時っていうのは逃げようがないので、
はい、動けないので寝る場所だけでも安全にするとか、はい、それはね絶対にやっていただきたいんですけど、自分の上に物が倒れてこないようにとか、はい、避難経路を埋めないように家具の配置を考えるとか、できることがたくさんあると思うので、
そうですね、ぜひ今日は命を守るということで、はい、眠る場所確保できているか、はい、つまり上から物が落ちてこないか、逃げ道を塞がないかっていうだけでも、見つけていただいて、
はい、
で、あ、これを変えよう、
はい、
で例えばあの家具を止めるのに L 字型とか、はい、いくつかの方法で考えると、
はい、
で実行されると気持ちがスッと
安全が増えた
って、 あの達成感はやってみないとわからないですね。
本当に、
ぜひ気軽に皆さん試していただきたいなと思います、はい、ありがとうございました。今月もいろんなお話、気軽にできることを教えていただきました。お話は防災士の天満由佳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
再放送は5月25日の水曜日夜9時からお送りしてまいります。そして次回は6月1日の水曜日3時10分から放送します。また今日の放送、明日までにはハニー FM のウェブラジオアーカイブでお聞きいただけますので、こちらもぜひ、チェックしてみてください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。